じゃあメールをね、紹介したいと思いますので、
はい。
ラジオネームピロリズムさんです。ブライトさん、休養中のタクヤさん、代打出演のスリミさん、お疲れ様です。
はい。はい。
いやー、春めいてきましたわ、オブロンドンは、昨年の高松宮家で、ひたむき管理人さんの本命ばーってことで。先週、ひたむき管理人さんって人がゲスト出てくれて、その人に向けて、この方はメールを
なるほど。
送ってくれました。さて、ついに春の G1 シリーズ突入ですね。私も仕事も忙しいながら、ワクワクして毎日 M ラジ過去回を聞いています。お久しぶりのスリミさんの見解も楽しみにしております。ってことで。それと、スリミさんといえば、M ラジ創世期の早い段階からゲストへ出演されていて、携帯大喜利界のレジェンドだということはよく聞いているので、知っているのですが、何度かブライトさんが話されたウィンズ、イオギ。はい。どんな集まりだったのですが、軽くでいいので触れていただけたら幸いです。
人数
そ
容
れ
疑
では
、はい。
は、はい。
はい。
あ、いつか最後まで読んでやって。
はい、いや、どうぞ、すいません。
それではお二人ともバシッと当てちゃってくださいよ。あの空はライトさんの2010年アニメランキング1位ってことでね。よすがの空っていうアニメがあって、まあ、エロゲなんですけど、もともとは。エロゲがアニメ化したやつが、エロゲだけ聞くと、まあ、エロいのも、もう当然入ってるんですけど、なんかめちゃくちゃバラエティ。
アニメ化すると当然緩くなるんでしょ、多少は。
多少緩くなりますね、だいぶ。で、なんかね、本編は真面目にやるんですけど、C パートって言われるパートがあって、アニメって。アニメってエンディングで最後なんか来週はみたいな感じでちょっとちょろっと入るじゃないですか、なんか遊びみたいな。あそこ C パートって言うんですけど、あの C パートが長かったんですよ、5分とか。で、そこでふざけるみたいな、めちゃくちゃふざけてたんですよ、その、よすがの空ってアニメが。で、そこがめちゃくちゃ面白かったから、その2010年度のアニメランキング1位に選ばせていただいたんですよ、そのよすがの空。もちろん本編の、まあ、キャラクターが可愛いっていうのはありきで、その C パートめちゃ面白いみたいな感じで、そう、ランキング1位っていうのを昔、その、まだ僕がライトっていう名前で言ってた時に、ラジオやってた時に、ランキング1位にしてたんですよ。あれですもんね、本当、M ラジ来てライトさんって呼ぶの、スリミさんだけですもんね。
そうなんだ。
そう、だって、あれ、だから僕たちっていうとあれですけど、だから出会い不思議というか、一から説明すると、自分、スリミさんの名前はずっと知ってたんですよ、結構、その大喜利の前から。
ああ、そうなんですね。
その M の法則っていうので知ってたんですよ、僕は。したら、僕がほら、ネタボケライフっていう大喜利サイトでずっと投稿してて、したら突如現れたじゃないですか、スリミさん。
そうですね。2009年ぐらい、なんかネッ
そう。
トで知って、
多分僕より、僕の方が先にやってて、ネタボケライフを。で、そこで、スリミさんが突如現れて、なんかめちゃくちゃ採点とかしてたじゃないですか、毎回毎回。
もう500超えてるからね、あれ。あれ
そう。
考えたら、そう、もう500時間超えてるから、最低だけで。
僕も、だから多分、スリミさんと一緒に採点してる回何回かあると思います。だって僕も、多分10回に1回とか5回に1回とか結構採点してたんで、そう。それで、スリミさんってなんだこの人って思ってて、でもなんかなんとなく頭の片隅にはあったんですよね。なんか聞いたことあるなみたいな感じで。で、そのサイト行ったら M の法則の話されてたんで、あーと思って。
珍
で、しし かも、
くね、こんなね、どっちも、まあまあ、マイナーなじゃ、まあまあ、M の法則も、大喜利も、ネッ
い
ト
や、
大喜利、
マイナーでしょ、ど
マ
マイ
イ
ナー
ナ
で
ーやん。
すよ。
何百分の1の確率を2つ重なるってね、そうなるか
そう、ほんと、なんか、ほんと何百分の1、何百分の1、何万分の1の男で2つ、しかも、かなりコアっていう、2人とも。
かなり怖ってね。
そう。で、かぶって、で、見たら M の話してるから、僕がコメント欄で一番最初書いたら、すみません、覚えてるか分かんないですけど、内訳短縮 CK ですね、みたいなこと書いたんですよ、僕が。したら、すみさんから返信来て、いや、めっちゃ M 知ってるじゃないですか、みたいな返信来て。
それは覚えてるわ。
一番最初のコメ
して
ン
た
ト。
ね。してた、してた。
で、そっから、どうやってこう、スカイプまで行って、ラジオまで行ったかちょっと忘れちゃいましたけど、
忘れてるね。もう、忘れてる。
そう、
どん
忘
な
れち
話し
ゃい
た
ま
の
し
か
たけ
忘
ど。
れて
で、
る。
しかも、京都オフもありましたしね。
そうですね。
割とだから、M ラジってそんなまだオフ会、そんなポンポンやるような最初感じじゃなかったんで、京都オフは多分2回目ぐらいなんですけど、そう、なんで、その、 ゲストの方と会いに、あ、会ったっていうのは多分、鶴見さん、だいぶ序盤っていうか、だいぶ、はい。一応、ウィンズ・イヨギはどんな集まりだったかっていうことなんですけど、それにだけじゃ
昔、ホームページがおこのおの持ってて、持ってる人が、
はい。
いて結構、それがなんか、予想はそこに書きに行くみたいな。で、まあそこ誘導してたんかな、リンクとかで誘導してたんかもしたんけど、まずそこにみんな書き寄って、あとチャット。だから金曜、土曜になると、絶対大体10人ぐらいが集まって、こう、チャットあんねん、その部屋の。で、そこ
は
で
い。
やり合うみたいな。
それ何年ぐらいですか？
2000年前後やね。一番ピークだったら2000年前じゃない。2000年やから、21年前。
なんかこのレース、なんかすごいやりとりしたなみたいなレースとかあります？
なんやろう。俺、なんかグランドシンさんやったかな。なんかそういう、なんかめちゃくちゃ勝負したときに、それが、
愛知杯？
いや、グランドシンさん、新潟記念やったかな。
はい。
やったかな。なんかあれで負けた時とかやったりとか。なんか。
グランド新山っ
あと、あれ
て、
やね、揉めたんはエンゼルカラーやね。エンゼルカラーの阪神、ジュビラルみたいな、大体、まあ、エンゼルカラーを買う人が多かったんやけど、
はい。
まあ、それに対して、ね、なんか、エンゼルカラーを否定派の人もいて、それとも揉めて、まあ、エンゼルカラーは負けて、結局エンゼルカラーの方が、カラーを否定派の勝利になったんやけど。
エンゼルから、まあ、いかにも早熟 SL みたいなイメージでしたけど、結構
まあ、そ
買
れ
う
は、
側
まあ、
が多かっ
買おう
たん
か
です
どうって。そうそう。多分、ね、今下も買ってたんじゃないかな。結構、で、もう、俺も買ってたし、買う、あと、単でもダメな人もいて、なんか、そんなのでも、なんかあったね。
へえ。
それは、なんか、デビューがたまたま運良くて、めちゃくちゃ勝負した時が、ジョービッグバンの函館記念で、500万だとかあった時、それが最初やね、最初。だから、と、シルクガーディアンのラジオ短波ショー、両方とも当たっちゃって、偶
シル
然。
クガーディアってサッカーっぽいですよね。
ヘクタポルデブタ。シルク。
あ、
リン
ヘ
ク
クタープロテク
ル、
ター。
たまたまそうデビューした時に両方とも当たったから、そうきっちり M 的な要素を変えて、こういうことで足をかっかけて、どんどん変えて、だからいきなりほら、なんかね、鮮烈デビューカードってある程度こう、かさつけられたのは絶対あるね。絶対そう、ついてた。あれなかったら別に何もいいけど、それでなんか、そうそう、なんかついてたね、あれ。
タイミングが良
タイ
く
ミング良かった、
て。
そうそうそう、
ああ、あと一回なんか祭りみたいなのありましたよね。
ああ、祭り何回かやってる。そうそうそう。いや、
あれ、すりみさん言いましたもんね。
しました。あれ、やってた人、主催の人と、まあまあ、今も、まあ若干、もう、まあまあ、メールとか程度やけど、付き合いがあるんで、なんかやって、そうそうそう、でもやろうぜ、みたいなのがあって、そうそう、あれはなんか読んで、昔の、まあまあ、熱かった頃の人、今集まってお互いに見解ぶつけ合おうぜ、みたいなんでやってましたね。
だから多分、あの時に多分、大喜利よりも多分、あれ前だと思うんですよ、あの
はいはい。
祭り。
そうそうそうそう。
だから、多分、名前知ってたんですよね、僕。
なるほどね。はい
なんかブログとかサイトがいき、あの左側になんかリンクが一覧
はい。
バーっ
はいはい。
て出てたじゃないですか。
うんうん。
で、それ見てた時に、それで多分名前を知、まあそれより前から多分知ってたと思うんですけど、いやだからね、なんだかんだで、だから付き合いも10年ぐらい経ちますよね、そういう意味じゃ。
そうですね。
はい。そんな感じですよ、ピロリズムさん。どうでしたか？昔の思い出話を聞けましたよ。
いくらでも喋るね、こういう話だったらね。
まあね、いくらでも行けますよ。泊まり系系バスロン
M ラジ
どうも、改めまして、こんばんは、ブライトでございます。はい、というわけでね、今週は、すりみさん、ゲストに出てくれまして、高松宮記念の予想をしていきたいと思います。たくやさんはですね、まだもうちょっとかかるみたいなので、まあ、桜花賞の前には、まあ、もしかしたら大阪杯でも出てくれるかもしれないんですけども、はい。まあ、大阪杯、桜花賞には、間に合うと思いますので、楽しみにお待ちいただければなと思っております。はい。というわけで、この番組はどんな番組かということを、私から言っていきたいと思います。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である、M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が、競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。 はい、というわけで今週は G1 高松宮記念予想していきますのでお楽しみに。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースはですね、第51回高松宮記念 G1 でございます。はい、まあ春のスプリント G1 ですね。まあもともとは6月やったりしましたけど、もともとはね、あれですから、あのオグリキャップとか買ってますからね。
そう、まあ、2000年ね、2000m の7つの風物詩、夏のなんか札幌記念的な位置づけかな。
確かに。
今のサップの、そうそう、実、ね、使える馬はそこにまとめて全部使おうみたいな。うん。そんなレースでしたね。うん、で、まあ、今も面白いですけどね。
はい。
非常に面白い G1 と思います、今。
ね、5月ぐらいに、ね、戦2でやるようになって。
はいはい、あって。
で、3月に移りましたね、うん。はい、そんなレースなんですけども、じゃあ、現時点のオッズをね、行っていきたいと思います。
はいはい、
1番人気レシステンシア 3.4倍、
はい、
2番人気ダノンスマッシュ 5.5倍、
5.5倍、
3番人気インディーチャンプ 6.5倍、4番人気ライトンキュー 6.8倍、5番人気ラウダシオン 7.4倍。ここまでが10倍を切る人気となりまして、以下モズスーパーフレア 11.3、ダノンファンタジー 16.3、 サウンドキアラ 27.8、 マルターズディオサ 29.4 と続いていきます。
お、
じゃあ、互いの本命をまずは打っていきましょう。いいですか？
はい
はい、じゃあ互いの本命です。せーの、ドン。じゃあ出ましたね。
へ、
ブライト本命マルターズディオサ、スネミさん本命インディチャンプです。じゃあ、インディチャンプの方が人気してるので、
はい。
インディチャンプから見解お願いします。
はい。インディチャンプはもう G1 の時、まあ、安田健とマイルチャンピオンシップ、まあ、全部本命なんですけど、で、今回ももう、根幹距離の G1 なんで、まあまあ、もう別に何にも迷わず、一回叩いてるのと、あと、専用のある程度ガシガシ活かしてるんで、潜入対応力があるっていうのと、ね、で、明日雨なんですかね。で、今日も時計若干かかってたし、もうあの、まあ、去年とか、まあ、なんかね、ある、差しづらい馬場にはなると思うんだけど、これもある程度いけると思うんで、
はい。
一回使って絞、まあまあまあ、これはまあ、絞れてきた方がいい。もう絞れるのはやや条件になってくるかなって思うんだけど、絞れてきたら、まあ、大丈夫じゃないのっていう、俺なんか、あんまり右左回りの話はしてんね。明らかにこのは単純にあの東京の方が強かったし、中京も一回勝ってるんやけど、もう単純に直線の長い左回りの方が絶対、直線の長い左回りの方が合ってるんで、だから全然合ってない阪神のここ3戦は、全然もう、パフォーマンスを無視してもいいぐらいやと思ってるんで、ね。
自分これ4番手ですね。ああ、そうですね、まあ、割と評価高かって、まあ、上3頭がちょっと自分的にあもうちょい羽があるかなと思って3頭選んで、まあ、インディチャンプは割とまとまり側に入ってる馬だと思うので、その、まあ、1ってイメージがちょっと湧きづらかったっていうのがあって、あの4番手下げちゃったんですけど、まあでも前走とかもまあ、ある程度1取って勝ちに行こうと思ったんですけど、明らかに仕上げてなかったっていうか、もう、あ、やっぱ本番見据えてんだなと思って、僕、あの、福永って、やっぱり、やっぱ阪神カップの負けが悔しくて、僕、阪急杯を、こいつ取りに行っちゃうんじゃないかなと思ったんですよね。マジで乗って。だけど、
まあ、もう、三冠ジョッキーになって余裕の今、そんな昔の福永じゃないよ。
いや、そんなことないでしょ、変わんないでしょ、福永は。で、僕取りに行くかなと思ったんですけど、多分取りに行ったと思うんですよ、位置も上げてたから、
はい、うん、
その阪神カップで位置上げてたから、はい、やっぱ取りに行ったなと思ったんですけど、はい、やっぱ最後止まったのはなんかその辺大人し調整したなみたいな、そのわざと仕上げなかったかなみたいな感じで、 そう、一応自分不安点はやっぱりまたサイズ短縮になるんで、僕だからその金紙入っちゃってる分 S がちょっと弱いかなと思ってるから、いきなり1000人でバッと速いってなってると、
一応早く明日はならないよ、お見ちゃるやし。
ああまあね、ミチュアルになればね。
じゃあ、今日自体もそんなになってんの、時計かかってるし、若干そんな早くないし、もう、そこまで、ね。
ちょうどいいババってことです
ね。そうそう、いいババ。うん、なんか、古くで言えば鈴鹿フェニックスが来た年の年的な感じ、うん。あれぐらいの感じ。だから、単純にちょっとスタミナ余裕がいる系かな、はいはいはいはい、と思ってるんで。
まあ、そうなれば、だから去年も。時計かかってたから短縮のクリノガウディ来たけど、来た、あれもだから結局阪神カップ盆走から来たっていうのがあるんで、まあそう、でもなんかそのクリノガウディは僕はもともと S だと思ってたから、まあある程度スクリーンヒーローで短縮でっていうのがあったんで、インディーチャンピオンの方はちょっともうちょい優しいかなっていうイメージで、そのもうちょっと L 要素があるかな
って。俺は全くないと思ってるからね。俺はこれチャンピオン候補者と思ってるので。
ああ、もう CS、CS っていうタイプ。ああ、なるほど。
はい。もう今でも、もう、それぐらいの評価はずっとしてきてるので、もう、マイルチャンピオンシップの時もね、前超感をちょっとか出しに行って負けて、ちょうど絞っての短縮っていう完璧なあれやったから、はいはい、だからいいんじゃないですか、今回。と思うんですけどね。
まあ、そのだから一応僕的には1000人のスピードのがちょっと怖かったっていうだけで、ちょっと立ち遅れちゃうとかね、例えば。
はいはい、まあまあ、それはある。それはなくはしてもらうね。
まあそこだけちょい不安で、まあ、4万手っていう感じですね。じゃあ、マルターズ・ディオさんいきますか。
はい、
これはですね、まあ、絆産駒なんですけど、まあ、キズナ3区は、まあ、ディープよりも、鮮度面での要求率が高いかなっていうふうに思ってて、なんかもっと、ディープはなんか全体的に単、なんていうんですかね、S と、こう、鮮度要求率高くして、ちょっとなんか極端にした感じっていうか、ちょっと淡白にした感じのイメージのキズナには持ってるんですけど、で、このままの、いいところっていうか、まあ、まあ、ある意味悪いところになっちゃうのかもしれないですけど、その一回一回の、その、なんていうんですかね、毎回頑張っちゃうっていうのがちょっとあって、その力を毎回しっかり出しちゃうんで、反動が出ちゃうっていうのがあったと思うんですけど、でもそれでも、やっぱりシオンステックスあんだけやった後に、もう前全部潰れた秋華賞で、1秒以内に残ってたりとか、まあ、チューリップ賞で、激走した後も桜花賞であの道ある前行って一回は抜け出そうとしたところはまあ刺されちゃったんですけどとか、そのやっぱり毎回頑張るんだけどその反動が出ちゃって負けちゃってるっていうのがまあ秋華賞だったり桜花賞だったりだと思うんですけど、
はい、
で阪神カップとかちょっと間隔空けて盆走後だったら、まあ、いきなりの短縮でもあんだけ反応したんで、でしかも大幅短縮だったのに前もつけれてたっていうのもあったんで、
ね、
あやっぱいい馬だなっていうのがあって、
ね、
で今回休み明けで、まあ、ストレス疲労、まあ、チャラにしつつ鮮度持ちつつで初の千二っていうその鮮度持ちつつでコバ初 G1 っていうのでもあるので、でまあビアンフェとかがまあ、自分一回沈んだからどうかなと思ってたんですけど、まあ、オーシャンで来てた虚勢してましたね。
そうですね、今
日できてたし、やっぱりだから、その、なんていうの、ただの。
まあ、きついからね。基本的に S やもんね。S 系。
そう、S だと思う。
で、まあまあ、消耗も激しいから、多分感覚分ける。だから、阪神カップ、これ、前哨戦使ってたらやばかったと思うけど、阪神カップから直っていうのはめちゃくちゃいいローテーションですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、多分、阪急杯使ってたらそこである程度来ちゃうから、
はい、
ちょっと良くないかなと思ったんですけど、このローテ、まあ、ちょうど良かったなと思ってて、で、ある程度重めで、ある程度今まで長い距離使ってたっていうのが利点としてあるんだったら、まあ、一番いいかなと思って、うん、で、人気もないし、鮮度もあるしっていうことで、まあ、これじゃねえかなっていうのがあったので、本命しましたね。
いや、いいんじゃないですか、全然。うん、
で、しかも、絆って結構、道割る回収率良くて、
いいですね。
で、この前、ディープボンド、ね、阪神大商店で勝ってたんで、だから、まあ、そこも問題ないだろうっていうことで。
そうそう。なんか、俺なんか感覚が悪すぎると、ともかく、あれぐらいの、なんか、道あるやと、ばらける分、余計、単純にばらけるのも良さそうだし。うん。 いいですね。
すげみさんはどうですか？
マルタリゾーサは、4頭を集めに買うんですけど、その4番手なんで、だからめちゃくちゃ評価してる方ですね。
あ、はい。
これは別に何も休み明けも走るし、外枠。まあ、外枠はね、こう、なんか高山積み切れへんでバイアスによるから、そこの辺がね、なんか、うちしか用なしの馬場になったり、逆に外馬場になんか枠に触れるんで、その点が、外は馬場になる、なんか、うちの方になりそうなんで、そこの辺の心配だけは若干。
一応ね、7枠で調べたら、7枠から馬券になった馬って全部5番手以内なんですよ。
ああ、なるほど。一旦は大丈夫ってこと
で、ね。5番手以内で、で、しかも、白山ムーンとか、白山ムーンが2回、ローレル・ゲレールが1回、これも逃げなんですけど、うん、で、シーズ当初が3番手、まあ、それもだいぶ回収前ですけど、だから、本当。
いける馬なら大丈夫って感じ。
そう、いける馬ならギリ大丈夫っていう感じ。なんで、いやそこの辺ですよね。まあ、一応、その前走、阪神専用で3番手、2番手取ってたから、まあ、ある程度前にはつけれるだろうっていう想定でっていう、まあ、休み明けでストレス疲労もないから、まあ、脱出力もある程度維持できてるだろうっていう想定で、まあ、人気もないしっていうので選んだんですけど、うん。まあ、だからもうちょっと内目でもよかったかなとは思うんですけど、
そうですね。
はい。まあ、そんな感じですね。はい、じゃあ対抗以下いきましょうか。
はい、
じゃあ互いの対抗以下、いきますかね。
はい、
はい、じゃあせーのドーン。はい、ブライト、対抗サウンドキアラ、黒三角ダノンファンタジー、白三角さんといてインディチャンプモズスーパーフレアレシステンシアです。そしてスリミさん、対抗ダノンファンタジー、黒三角レシステンシア、白三角マルターズティオサで、まあ、罰で、まあ、もう抑えみたいなもんですよね、これは。はい。
そうですね、ここまで、ちょっと、ここまで打ちました。はい。
ライトン Q、カツジ、ミッキー・ブリランテ、サウンド・キアラ、トラベスーラーとなっております。はい。じゃあ、まあ、ダノンファンタジーの方が人気してるんで、じゃあ、対抗のダノンファンタジーを。
ダノンファンタジーはね、短縮のかかりがいいんでね、やっぱ、阪神カップは、なんか、ばらけて打ち差しみたいなのがあって、明日もなんか道あるね、そこまでひどくならへんくって買ったらちょうどいいバイアスになってそうな気がするんでね。で、普通にスタートも今回ね、このままスピードあるんで、意外とある程度花なんかその中段にいそうなんで、そうなると短縮でストレスがなくなくに、でまあまあ先打先2の初先度もあり、うん、っていうことで対抗かなって感じです。
僕は黒三角にしたんですけど、まあほぼ同じなんですけど、まあまあ、その阪神カップはやっぱ鮮やかすぎたんで、やっぱりその、うん、その後に阪急杯ってなると、やっぱり4番人気1着からの2番人気ってなると、うん、やっぱ同じ条件でも、やっぱりちょっと立場が違ってきちゃうっていうか、やっぱり、うん、まあそれもあって、まあ出遅れ、でも出遅れてもやっぱ33秒9使って5までは来てたんで、うん、やっぱりその、ある程度その馬自体に走る気みたいのはあるっていうのが あったんで、で今回、まあ、初戦にでディープで、初の戦にっていうのもありますし、まあうん、っていうので、まあ、鮮度面から考えても、で軽く暴走しててストレス疲労ない状態っていうのもあるの で今回も人気が軽く落ちたんで、
そう落ちちゃったね。
まあこれはだからだってそもそもだって前走って三強って言われてて、ほぼレシとほぼ同列ぐらいの扱いを受けてた馬なのに、
はい、
いきなり7ですからね、やっぱりちょっと、
うん、そうそうそう、
うん、でやっぱり阪神カップで思ったのが、あ、短縮の食いつきをいいねっていうのがあったんで、
そう食いつきが良かったな。
良かったですよね、やっぱりいきなり1分19秒7だし、
いけてるし、そうそう、スピードもある。やっぱりそもそも24とか2000とかなんかあって、ね、16も長い気がするね。もうなんか、うん、
もはやそうですよね、
1000、2004の方が、
うん、こいつだからやっぱりスタートもいいですしね、やっぱり S がやっぱちょっと出てたのかなっていうのもありますし、
うん、
うん、だからまあ、やっぱずっと千二とか使われちゃうと逆にダメとは思うんですけど、うん、まあその初千二っていうのがあるから、
ね、
実際その阪神カップも久々千四っていうのがあったんで、
ね、
うん、やっぱりそこでやっぱ反応してるっていうことはある程度 S もあるし、その鮮度っていうのもあるから、まあちょっと買わざるを得ないかなっていう感じ。 だから逆にだから雨が降りすぎちゃって重くなりすぎちゃうとちょっときついかなっていうのがあったんで、
そうそうそう、適度に見て、うん、そう、うん、
そうですね、適度の重さが必要だと思うんですけど、それでまあ3番手にしたって感じですね。じゃあ僕サウンドキアラが対抗なんですけど、
はい、
だこれも同じティープなんですけど、
うん、
で臨戦はまあなのはまあ1回使ってこっちは休み明けなんですけど、僕まあもともとまあいい馬だなっていうのはまああったんですけど、そのビクトリアまで連続できてたんで、まあだから僕はそのアグネスデジタルが S 系だったんで、まあディープにしてはちょっと S が強いタイプっていうイメージだったんですよね、
うん、
でそのまあ連チャンみたいな推移が終わって、まあスワンマイルチャンピオンって10-10ってなったんで、ああまあなんか連チャン終わりで終わったかなと思ったら阪神カップで4来たんで、まあここがまあ S、まあ阪神専用って S が要求される舞台だから、まあそれで来たのかなっていうのもあったんですけど、まあでも一応4まで来たってことはある程度走る気が戻ってきたかなっていうので、でまあそれでまた休み挟んでチャラにしちゃってからの、まあディープインパクトの初戦に G1 みたいのがあるから、今まで S っぽい走りをしてたっていうのもあったんで、その S 持ってる馬ってやっぱり距離短くしてってこう、こうパフォーマンス上げていくっていうのはよくあることなんで、はい。で、この馬鉄砲実績ももちろんディープだからありますし、まあだったら、まあだから枠だけですよね。
そう、枠だけ。うん、枠もうちょい内枠やったら普通に3番
そう
3番行ったり、うん、まああと、やっぱりそんなもんいけへんや、さすがに戦時で行く、うん、いけると思えへんし、で若干やっぱこのままアグレスデジタルで、まあ、C 要素もあるんで、なんかやっぱ使った方が、俺はこれなんか一回使ってて方がいいかなと思って、
あなるほど、叩いた方がいいかなっていうことですね。
うん、
ね、
ビクトリアの時もずっと連戦できてた
から、あ確かに、逆にそっか、そういうふうに叩いてった方がいいっていうことですかね。
サウンドバリアが、まあ、これも CAK か、なんか SKC かな、ヒリーズレビュー買った時もなんか結構使い込んでてのがあれやったから、
あれでしょ、渡辺でしょ、
そうそうそうそう、
僕はだって僕20まで当たりましたもん、僕あの時、
ああ僕もそうそうそう、
あた単勝当たった、
そうそうそうそうそうそうそう、俺もそれで覚えてるんやけど、そうそう、なんで若干まあ使った方がいいかなと思うけど、まあそれも30倍、29倍やった
ら
別に、
まあそうですよね、だから結局そのなんか塩梅になってくるんですけどね、そうそうそう、うん、はい、じゃあまあじゃあ黒三角レシステンシャなんで、スルミさんじゃあレシを、
はい、ステンシャはなんか明日、まあ向こうも振る想定なんですけど、振るとちょうどいいコパン・リチャードみたいなちょうどいいパワーのバランスが良くてでいけるんで、まあまあね、うん、でも極端になんか内ババにもなってそうにないからちょっと嫌なんですけどね、でもまあまあまあまあ、なんかもっと 1.8 倍とかになってんのやったらもうちょっと考えたいけど、まあまあまあ3倍、まあまあまあオズソートやと思うし、まあもうこのままね、まあ単純に強いんで、
うん、
うん、うん、まあ前走逃げ切ったっていうのはちょっとね、なんか今回に向けてなんかちょっとあれなんやけど、ね、モズスーパーフェアの2番手につけて、で、どうね、なんかこれ本命にはちょっとしにくいんだけど、まあね、振ってばらけてパワーがあれば、普通に、あんまりそこまで嫌う理由がないなって感じですね。
そう、自分もこれ、まあ、最後抑えちゃったんですよね、6番手になってるんで、ちょっとまあ、ダサいっちゃダサいんですけど、まあ、もともとその半球杯逃げ勝った馬なんで、まあ、ちょっと危ないかなっていうスタンスで入って、まあ、一応過去の傾向とか見てたんですけど、これだからローレルゲールとかミッキーアイルとか前走逃げててももう一回来るっていうパターンが全然あるんで、高松宮でこの馬自体多分その短縮で道悪になって、その持続質みたいな流れをある程度、まあ、逃げでもいいですし、番手でもいいですしっていうので、踏ん張るっていう競馬は、まあ、合うと思うんですよね、ダイヤメジャーだし。で、まあ、実際、桜花賞であんだけ速いペース前行って、まあ、デアリングタクトには負けちゃいましたけど、まあ、でも、ほぼ勝ちゲームみたいなレースはしてたんで、そう考えると、で、しかもまだ4歳牝馬って考えたら、鮮度も持ってますし、そう、だからまあ、逃げた後っていうだけで、嫌う？ っていうのはちょっと違うかなと思って、まあ残しちゃったっていう感じなんですけどね。はい。じゃあ、じゃあ、モズスーパーフレアいきますか。僕が白さんなんで。
はい、モズスーパーフレア。
これはだからもうなんかピンかパーかみたいなとこあるんですけどね。こう。
今回はうちをぴったり回るみたいですね。なんかその確かにそのバイアスはあるんでね。ちょっと、なんか、それこそ100円だけ買っておきたい気はするんだけど。
確かに
ね。まあまあ、でもさすがに6歳牝馬の、6歳牝馬でね、もう、なんやろ、あれ、去年のパフォーマンスは全然良くないんで、あれ、買ってはいるけど、うちにそんなにもっと強かった時になんか、きつかった時代のあれには感じないんで、そう考えると、どうかな。なんか、まあ、10倍やったら、まあ、そんなにいいかな。
あ、そうですね。11.1 だったら、ちょっとね。
打ち上げ入ったんですけど、まあまあまあまあまあ。
どう？でも一応、だから JBC がまあまあ強いなと思って、うん、だけど、まあ、シルクロードが、まあ、ため逃げしちゃって負けちゃったんですけど、
今回、ずっと話して、うち
に。いや、でも、これは確かに6番人気11倍だったら切ってもいいかなっていうラインには、
フォーマーが残るとね、なんか俺外れそうな気がするんで、なんか全然違うことになってるからなってそうな気がするんでね。
あ、その確かに想定と違うレースになってる可能性高いですよね、これが残るんだったらね。じゃあ。
その比較やったら、これライトオン級って、まあ人気、こっちも 6.8 はちょっとかなり人気しすぎないけど、これは多分、っていうぐらい人気してんやけど。
はい。
これはでもしっかりしたなんかいい馬なんでね、真剣の、なんか、
ね、
そうですね、ちがさあって、なんか短距離馬のなんかダノンスマッシュよりはこっちの方がしっかりしてそうなんで、で明日のパパはこれを打ちパパになった時に打ち差しねなった時にやっぱこれしかいないって、
まあ、確かにこれは確かにそう、あの結局だから過剰人気っぽいなとは思うんですけど、割と精神力はしっかりしてるタイプだから、打ち差しになったらちょっとこれっていうのはあります。
雨どんくなったら、これ、他になんかそれができるのは、でもレッドアンシェルは全く評価してないんで、まあまあ今更っていうのもあるし、今更でちょっともう、ないし。となると。
これ、今じゃあ言ってきますけど、勝地はどうですか？勝地一応罰ですけど。
いや、勝地はこれ戦に、でもほぼ、まあ一回使ってるけど、そんなん、まあ、あのオパールステークスは、まあまあまあ、ノーカウントみたいな、なんつうでしょう、レースみたいな、僕買ってたんですけど、あれですけど、まあまあ、短縮で買う。あと、評価してないけど、アストラエンブレも81で戦ではあるんで、一応買う。この辺は、この辺、あとトゥアラス・ベーラは、まあ、ドリームジャーニーなんで、道あるになった鬼じゃないですか。なんか、
は
まるタイプの道あるになったら、あるんで、まあ、この辺流してって感じですかね。この辺は、まあ、メキブラニー、ブリアンテも初戦のディープなんで、ディープブリアンテやけど、も初戦の短縮なんで、
はい、
まあまあ、ね、買っとくのは別に全然。
そう、僕もじゃあ、まあ、軽く見解言うと、その、さっき、まあ、ミッキー・ブリランテ、僕もこれ、もしもう一頭必修し次打つんだったらこれなんですけど、この、やっぱり今までの、やっぱり1秒5とか2秒2とか負けてた時から考えたら、この2走がちょっと違和感がすごいあって、まあだからその、ミッキー・ブリランテっていう馬に、やっぱり S みたいなのがある程度あって、その、まあリズムチェンジじゃないですけど、いきなりポンっていうのがあったと思うんで、まあこの、これをだから単純に反動だから切りっていうのはちょっと違うかなとは思うんですけど、ただやっぱりその外枠で差し馬がほぼ来てないっていう状態で、やっぱ物理的にどうなのっていうのがあるので、であとこの馬って別にもともとスピードがすごいある馬っていうのが印象がなかったので、まあそう考えるとから前走の専用の高速に対応したっていうのはちょっと違和感はあるっちゃあるんですけど、だからその辺ですよね。だからそのバランスというか、でもこれいやー、だから、これはちょっと迷うところなんですけど、大外だから、まあ、切っちゃったんですけど、まあ、反動はそんな気にしなくていいと思うんですけどね。でも、まあ、11番人気だったら、これはまあ、抑えてもいいかなっていうレベルにはあると思うんですけどね。
まあまあまあ、インチャブは、杖でなんか前に投げ倒して、なんかもう、あとはなんか、どさくさめの差しみたいなのが全然あると思ってるんで、だからそういうなんか、ツラベスベラ、アストラエンブレムだ、もう買うんですけど。
はいはいはい。
このなんか、
ツラベスベラは、でも逆に勝負ある程度1取りでいっちゃうというか、まあまあ、もともと結構。
まあまあ、そうか。
そう、こっちの方が逆に中途半端っていうか、だったらまだミッキーブリランテの方が、なんかこう、上振れはありそうですけど、テラビス・エーラに関しては、このなんか、ヨド短距離で、なんかダウンに反応した感じがすごいあったんで、なんか、セカンドクラス C かなみたいな感じのイメージが、僕にあって。
まあまあまあ、もう全く人気がないと、あと、まあ、ミチャル。
そうですよね、まあ、17番人気だから。
あと、ミチャルなんでね、ミチャルのドリームチャージ、ハマるドリームチャージは、ほんまあるんで、このなんか。
いや、でもね、ドリームチャーニーで、しかも後前個人ですから、この決闘で道ある得意じゃなかったら嘘でしょっていう決闘ですからね、本当に。アドマヤム個人って、やっぱ個人系は極端な馬場が向くっていうのが昔からあって、超高速の衛進バーリンみたいのか、もう、道あるかっていうのが昔から個人はあったから。そう、だからこの決闘から考えたら、やっぱり、その道あるになったら面白いっていうのがあるんですけどね。ただ、そう、僕で、この馬だから結構もっといい馬になるんじゃないかなっていう、この自分の中での評価が高かったゆえに、そのセントールで20丸打ってるんで、
なるほど。
がっかり感があったんですよね。すごい。だから、なんかここまでは来れないのかっていうのがあったから、ちょっと買いづらかったですけど、アップでは。じゃあ、大体出たんですけど、なんか他言いたい馬とかいます？
言いたい馬ですか？ダノンスマッシュ覚醒してたらどうしますかって話になるんですけど。
あ、そっか、そう、ダノンスマッシュを互いに消しているっていうね。僕、だから、なんかそもそも、そもそも初 G1 が香港の馬で、じゃあ戻ってきて、
はいはい、
そのまま活躍しますよっていう馬いるっていう話になる。まあまあまあ、
そうそう、そうですよね。
だから結局、香港スプリントがやっぱり、まあこれはなんか特殊な条件じゃないですか、言っちゃえば、その日本じゃないから。
そう。
なんか結局、そこにはまったっていうか、まあ。
でもはまるね、今までのスプリントを考えたら、はまる馬はほとんどいい日のところにはまってしまったっていうのはすごいんだけどね。
だからここで、今までこいつって結局 G1 で弾かれてて、結局ダウンホースみたいになってて、その、要は、L 系のダウンホースとかなんかバランスオブゲームみたいなもんで、こう、前哨戦で勝っちゃって、本番ダメっていうのを続けてたんだけど、そう
そうそう、感覚上げちゃったからね、そこはちょっとうっとうしいところであるんだけどね。
そうなんですよね。だから、もともと L 系だから、L 系っていうか、その、
はいはい、
最初はちょっとしぶとさ見せてましたけど、だんだんカナロア感出てきて、こう、L っぽくなってきてっていうのがあって、まあ、セントウールで圧勝して、で、まあ、スプリンター出てきて2位で踏ん張ってって、いや、この馬って結局ハードスパンとか持ってるから、なんか S も多少あると思うんですよ、S も。だから S もあって、
あるでしょ、うん、
そのド L だったら本当にだからスプリンターで奔走してゼロにできてっていうと思うんですけど、この馬だから中途半に頑張っちゃうから、
ね、
そこのスプリンター2位と香港スプリントでムーアで S 生かして1っていうので、ここでだから S を使い切ったイメージ、この出し切っちゃったっていう感じがあったんで、ラブリーデーとかも僕 L だと思ってたんですよ、最初。
はい。
金亀で L っぽい、まあ、ダンス・イズ・ダークだったんですけど、
うんうん、
ダンス・イズ・ダークって S とか C とかもあるけど、もともと金亀ベースだから、まあ、L っぽい馬だなってずっと思ってたら、あそこ4連勝あったじゃないですか、この。
そう。使い込んで、使い込んでね。
休み挟んで大阪杯ってなったら、普通休み明けで L 系だから元に戻ってたら別に来てもいいわけじゃないですか、
ええ、
でもそっからもう全然ダメだったでしょ、ラブリーデーって。
まあ宮崎ね、高塚記念は頑張ったけどね、
ちょっと頑張ってましたけど、でももうそのなんか1とか馬券内に入るぐらいの感じではなかったから、だからそのなんていうんですかね、だから中途半端に S を持っちゃってるがゆえに、
なるほど、
そこで不審、ベースは L なんで不審期っていうとちょっと違和感はあるんですけど、そのちょっと残った S みたいのを使い切っちゃった感じっていうか、そっちで不審に持ってっちゃう感じっていうのがあるので、ダノンをだから、じゃあ、まあ、100歩譲って、じゃあド L だとして、じゃあ量がありますから、もうゼロに戻してますよ、ストレス疲労もないですよ、じゃあ勝ちますよっていう 風にしたとしても、言うても6歳のボバだから。
6歳ボバだ。ババがね、やっぱあんまり、そこ、高速ボバが、うん、戦闘力みたいに、あんな1分7秒台のとかならないと思うんでね、明日。うん、そうなると、やっぱり
ボバ、ね。まあまあまあ、だったら4歳頻波とかにかけちゃった方がいいんじゃないのっていう感じに。
ちょっと買う理由が、特にミチュアル、俺はなんか、両馬場で、いつもの早めの1分7秒ぐらいの決着で、打ち合う引かれると、まあまあまあ、まあ、L 言ってるけど、これまとまりはあると思ってるんで、まあまあまあ、ロール感で。
はいはい。
ある程度の我慢は効くと思ってるんで、特に休み明けやったら。休み明けで、キンランドもそうだったけど、なんか、あの気分さえ、あれば全然番組は大丈夫だと思ってるんで、なんか良かったけど、まあ、明日のまあ雨降る想定の道あるはあんまり良くないな、だということで、う
ん、インディチャンプとかの方がまだこうなんかこう吐き出すとき吐き出してる感じがあるから、はい、そう、それでダノンはそのこの2回がちょっと違和感がある2回だったんで、逆にだからそれで S 使っちゃって、あの感覚上げて不審の方に入っちゃうかなっていうイメージだったんですよね。だからその今までだったら戦闘力勝ってスプリンターもう5とか6とか分かんないですけど、まあ凡走してとかだったらまだ良かったんですけど、このだからこの3回の連続の 1-2-1 っていうのがちょっと違なんか最後の生命力を全部使い切ったみたいなイメージでは
いはい
あったんで、だから感覚上げてちょっとボケちゃうかなっていうイメージ、
そうですね、
だったんですよね。他はいます？なんか語る的な。
あと、ね、ラウダションはどうするんですか？僕は全く分かんないんですけど。
確かに僕もね、ちょっと迷いぐらいの位置に入れつつも切ったんですけど、
これはなんか楽しましょう、僕はここまま来ないかなという感じでの評価だけど、ラウダシアンは あんのかなというなんか気もする気しなんですけどね。
僕もだから同じですよ。あのダノンはもうないなと思ってるんですけど、ラウダはまだ4歳ボバだし、
ミチュアルも走ってるし、うん、別にこの戦績でね、戦6に負けたから全然これ良くて、もうなんかより短距離シュートしてんやったらそれはそれで全然ね、4歳 で、うん、いいんですよね。ただまあまあまあ単純に このババで明日の競馬やったら阪急杯からの短縮ショックがあった方がいいと思うんで、ショックの質と、まあまあ、あれで、まあ、取ったって感じなんですけど、
あ、
まあ単純にね、インディチャンプとラウダーションじゃインディチャンプの方がもう 4つぐらい上やと思ってるんで、
はいはいはいはい、
というのも、うん、あり、
うん、そうですね。僕もやっぱりマイルチャンピオンがちょっと、うん、なんて言うんだろう、こう富士ステークスで確かにダウンで休み明けで外枠で、うん、まあ、来たとして、うん、まあ、マイルチャンピオン負けるのはいいと思うんですけど、うん、もう あれだって結構スローペースでもう前行ったらある程度残れるっていう馬場だったのに、2番手行ってあんだけ垂れるかっていうのがあったんですよね、うん、僕の中で、
うんうん、
でまあ短縮で千人のシルクロードはまあちょっときついかなと。
そう、このシルクロードのラウダシオのジャッジは難しかったな。いや、買わへん、なんか気分、
僕だから結局切っちゃったんですけど、はいはいはい、人気もしてたし、でもまあ来たから、じゃあまあまあ想定より自分の思ったよりは強いのかなとは思ったんですけど、うん、でもまあもともと千四向きっていうか、このいかにも千四、
うん、千四向きですね
っていう感じがしたんで、
これも道あるか、ばらけるといいんかな、
うん、その辺難しいですけどね。でも
難しいですね、
なんか G1 っていう感じは
G1 じゃないですね、
まあ、マイルチャンピオン、
NHK マイル特別ですから、これはね、
いや本当そうなんですよ、本当そうなんですよ。だから結局ね、あれはまあ安定がうまかったってのもあるんですけど、いやだからなんか G1 でどうかなっていう、
ちょっといらないですね、ちょっと
なんかS とか C とか特化した何かがある、 L とかもそうですけど、なんか特化した何かがある、
これは別に、これは M ですよねM 系ですよね、いわゆる。
僕もだから L、 L ベースに近いかなと思うんですけど、
M まとまりですよね、多分もう完全に。
一応なんか血統的評価からするとミチュアルイラシーズリアルインパクトがね、一応、ね、まあ、でもなと思って、でもな、ちょっと違うな。
ね、ミチャルの そうそう、ミッチェルとかやったら、アストラエンブレズの方がいいと思ってるし、アストラエンブレムとかの方も、うん、いいし、まあまあまあ。うん、
まあじゃあ、そんな感じですかね。はい、じゃあ、おさらいをね、いきたいと思います。
はい。
はい、ブライト本命、マルターズ・ディオサ、対抗、サウンド・キアラ、黒サンク・ダノン・ファンタジー、白サンク・サンといて、エンディ・チャンプ、モド・スーパー、フレア・レシステンシアとなっています。スリミさん本命、インディ・チャンプ、対抗、ダノン・ファンタジー、黒サンク・レシステンシア、白サンク・マルターズ・ディオサで、バツが、5頭、いて、まあ、ライトオン Q、カツジ、
ミッチブランになって、サウンドキャラ、トラダスセレラ、アストラインブルムか。これも買っときましょう。
あ、アストラも入れますか、
うん。
はい、じゃあ、そんな感じですかね。じゃあ、エンディングいきたいと思います。
エムラジ、未公開ジングル。
あの年すごかったですよね。デアリングハードとシックスエースが2頭いて、シックスエースがデインヒルで、デアリングハードがハージダンチヒだったんですけど、まあ見事に人気ない時だけ来て、
デアリングでもほんまそうよね。フィディーズも人気になってきたし、
大花賞 NHK 来
た、大花賞も NHK も全部そうやもんな。
で休み明けクイーンステークス飛ぶだろ、そんなの来るわけねえだろっていうの、
そうそうそう
それが断じひだっつ
うそうや
で、スワンでもちょっと穴人気してこけるみたいな来るわけねえじゃんっていうデアリングとの付き合い方分かるよお前らっていうあれは本当団地比のね、真骨頂の年でしたね、
うん、
2005年は。エンディングのコーナー、イエーイ。一応エンディングではその高松宮以外の重賞、まあ、マーチステークスだったりとか、
はい、
まあ、阪神だったらオープンがあるんで、まあ、六甲ステークスとかっていうのをまあちょろっと遊びで言ったりするんですけども、
はい、
どっちがいいですか、もし語るならマーチか、
買わないのでね、これはもうなしですねお金は正直言いますけど、お金、ね、買わないでそう言ってどこの言うのは嫌なもう反するので買わない、
はいはい、じゃあ僕たちは六甲ステークス、はいはい、買うと思うんで言っていいでしょうか。
はい、どうぞ。
まあ気持ち的には帝王ビクトリー買いたいんですけども、
はい、
多分抑えにはすると思いますけども、まあウーリリーかな。
ウーリリー、はい、
これはキャピタルがねハイペースでこれ差し決着だったんで、まあ間隔上げてディープインパクトでっていう感じですね。はい、これはまあダウンっていうか、まあダウンではないですけど、まあ感覚かけてフラッて戻せばっていう感じで、あとまあ阪神高速なんで
早いっすよね、ものすごい早いですね。
じゃあ宇宙打決着かなってイメージで一応セーダブリー
なんで、ね、どうなんだっていうね、本当に
うち4とはとりあえず抑えますけども、逆にうち4頭だけでいいかなっていう、うん、そのウーリリからうち4頭でいいかなっていうイメージですね、はい、僕の中で。外はなんか重たいんで、まあ、ちょっとプリンスリーターン気になりますけど、まあまあいいやみたいな。じゃあお知らせ言っていいですか。はい、
はい
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております、コーナーいっぱいやってますので、まあ、番組ブログのトップページですね、コーナーお便り紹介というのがありますので、そちらからよろしくお願いします。まあ、そちらにメールフォームもありますのでお願いします。番組、メールを採用された方でですね、ステッカー欲しいっていう方いましたらですね、住所郵便箱氏名を添えていただければ、ステッカーをお送りしますのでよろしくお願いします。はい、というわけでではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、まあ、ちょっと最近ちょっとテンション上がって、ちょっと競馬も頑張ってこう、まあいろいろ頑張ってこうと、まあモチベーションが上がってきてるブライトと、
はい、ね、人間チャンプがあったら、またもうすぐ近いうちに呼んでください。すみでした。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当拓也さんの 代わりっていうとあれですけど、代打で出てくださって、本当ありがとうございました。
やりやすいペースだったんでね、よかったです。